なんであの時放送局水曜日ということで、どうも、人間病院徳松です。
序伝です。
はい、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、
はいはい。
というわけでですね、
はい、
まあ、ちょっとこれやらしいのかどうなのかわからないですけれど、
はい、
まあ、先週に引き続き、
はい、
改めて告知をさせていただきたいと思います。まあ、先週もさせていただいたんですが、
はい、
2015年の11月3日火曜日の祝日ですね、
うん、
笑いと音の祭典、異文化祭だよ徳山くん、
うんうん、
ね、というイベントに出るという話を先週しましたが、
はい、
全く同じ話なんですけれど、
はい、
まあ、それに出ますよと、
はいはいはい、
1分間だけ出ますよっていうね。
はい、1分
ね、まあ、そういう告知でございますけれど、
うん、
はい、まあ、そちらの方が、前売り券がですね、はい、2000円、
うん、
プラスワンドリンク500円で、当日券が2500円プラスワンドリンク500円で、
うん、
オープンが18時半、スタートが19時スタートとなっておりますということでね、
うん、
まあ、あの前売りチケット、一応いっぱいありますのでね、
うんうん、
はい、いっぱいあるって別に僕は持ってるわけじゃないですけれど、
うん、
メールの方、info@nandano.com の方までですね、
うん、
お便りいただければ、
はい、
確保しときますということでね、
お笑いと音楽の、は
い、融合ということでね、はい、うん、でその融合する人たちがどんな人、まあ、僕らはお笑いじゃないですか、言ったらね、
そうですね、そっちはですね、は
い、で融合、音楽との融合ということなので、どういう人たちと融合するのかなっていうのでね、
うん、
やっぱりちょっと調べとかないとなと思ったんですけどね、
うんうんうん、
あ、やばい人たちですね、あれ。
そうですね、
はい、
なんて言うんでしたっけ、あれ、入れ墨でしたっけ。
そうですね。確かそんな呼び名だったと思いますけど、
うん、
はい、僕はもうあの鉛筆が小学校の時刺さっちゃって、
うん、
ちょっと黒い点になったぐらい
の
感覚でしか知らない
の
を何回も繰り返して絵にしてる人たちですよね。
あ、すごいですよね。
すごい、なんか、
うん、素晴らしい。
いや、なんなんだ
よ、アートですよ、
アートですよね、
うん、
いや、素晴らしい方と融合できるなっていうことで、ね、
あんなに全身をアートにする人ってなかなかいないですか、
ね、うん、そうですよね、
ええ、
なんかこうワンポイントとかでいいのにね、
うん、
あんなに全身アートなんだと思って、で、まあ、だからちょっとこれ一応もしかして来てくれる方がいるかもしれないので、
うん、
やっぱちょっと情報として伝えとかないとなと思ったんで、
うん、そう、情報ですね、感想とか、
情報と感想とかじゃない、情報として、
はい、
なんか体全身をアートにしてらっしゃる方が出るっていう情報を言っとかないと、
うんうんうん
うん、ねえ、
そうそうそう、
ちょっとなんかあれだな、まあ大丈夫ですよ、まあ、当たり前ですけど、そんな、
うんうんうん、
そんな危険な人たちじゃないと思いますけど、
そうそう、と、うん、飛び込み的にライブに参加することになったら、そこに出てる人たちが全身入れ墨だらけだったってだけ。
いや、もう入れ墨って言っちゃったよね。さっきまでアートって言ってたのね。
あ、入れ墨ってアートですからね。
アートですからね、はい、うん、はい、で、まあ危なくないですけどねって言いましたけどね、
うん、
まあ危ないでしょうね、
あの、めちゃくちゃ入ってますから。本当に。
いや、だからちゃんとこの情報を与えた後に一応このあれですね、前売りチケット、
うん、
販売していますっていう情報を言わないと、
そうそうそうそう、
なんか別に変な意味じゃないですけれど、
うん、
なんかちょっとした詐欺になるんじゃないかなと思ったんで、
うんうん、住所と同じようなもんですよね、これ情報ですから、
情報です、はいはい、郵便番号言っただけみたいな感覚なんで、
うん、
はいはいはい、
もう一方のお笑いの方はね、まあ、お笑いやってる方たちなので、
そうです、もう僕もやっぱり芸人とか志したことあるんで、これだけは言えますけど、あの、はいはい、芸人の人たちはいい人で、そういう人たち知らないのでね、
そう、畑が違うよね、
で、そうなんです、偏見で、偏見で言ってるだけですからね、
うんうんうん、
いや、本当に、本当に分からないんで、
うん、
けど、上田の、どんな人たちとやるんだろうねってね、
うん、
たまたま YouTube で調べたら、
はいはいはい、
ただ、 度肝抜かれたっていう、ただそんだけですから、
うんうんうんうん、
まあまあまあ、どういう、いい人なんでしょうね、
うん、分かんないですけど、
分かんないですよね、
そ, れ、はい、あそういうのは会ってみないと分からない、
会ってみないと分からないんで、うん、まあ、一応、情報として、お伝えしますということで。
はい、
ぜひ、お待ちしておりますということで、
まあもし来てくれる方たちがいるとしたら、
はいはいはいはい、はい、
まあ軽くネットサーフィンした方がいいかもしれない
です軽くでいいんで、
軽くでいいんで、
は
いはい、
なんかあんまりこう深くサーフィンしちゃうと、うん、潜りすぎると怖くなっちゃうんで、そうそうそう、軽く、軽くマッドユーのことを検索してくれれば、はい、マッドユーさんですね、ごめんなさい。
うん、
マッドっていうね、うん、マッドの意味わかんないですけど、最近マッドマックスみたいな映画ね、危ない映画やってましたよね。
はいはい、
マッドにオスって書いてね、マッドユーですからね。相当危ないオスでしょうね。
うん、僕らも軽くネットサーフィンしたら、思いがけぬビッグウェーブだったっていうね。
ビッグウェーブでしたよね、
うんうん。怖かったですね。
いやで、お笑いのもう代表の人は、おかゆ太郎ですからね。うん、まあ、そりゃいい人でしょうね。どんだけお腹に優しいんだっていう。
アラビキ団に出たことある
方ですよね。アラビキ団とかに常連らしいので、まあまあ、まあ楽しんで、多分だから、おかゆ太郎さんが縮こまってたら面白いですけどね。
そうですね。
あれ、なんかアラビキ団の時となんか勢いが違うぞみたいなね。
うんうんうん、
その横にはマッドユーガみたいになってますけれど。
はいはいはい、
まあまあ、これ、本当にやってみないと何でも分からないので、
そうそうそう、
はいはいはい、全然経験ということで、
うんうん、
はい、こちらとしては情報だけはちゃんと伝えましたという、
あ、そうですね、う
ん、はい、
まあ、責任はね、もう、ここで、
え、なんだ、何が起きるんだ、お前、11月3日、
僕らは僕らで責任、自分自身で持ちますんで、
いや、なんだ、うん、そうそうそう、そうです、
まあ、はっきり言いますけど、
はいはいはい、
多分ね、これね、はい、自分しか守れないと思うので。
いや、なんなんだよ。なるほど。
もし何かあったらね。
やっぱり僕配信者としてはね、リスナーさんも守っていきたいけれど。
そうですよ。
それはやっぱり守っていきたいですけれど、うん、やっぱ当日は、うん、まあ、自分を守ることで必死かもしれない。
必死かもしれないですか。
必死かもしれないという情報もちょっと足しておきますということで。はい。はい、まあ、そんな中ですね、
はい、
今週もお便り来ておりますので、
はい。ありがとうございます。
紹介したいと思います。はいはい、ね。ありがとうございます。
うん、
ラジオネームゆうかさん、
はいはいはい、
ゆうかさんはね、まあ、知ってる方は知ってると思いますけど、他の、土曜日にやってるね、
うん、
番組なんかでライロジという番組やってるんですけど、
はい、
そちらでおなじみの方なんですが、
うん、
そこら辺のキャラクターも、浸透してるか、
うん、
してないかわからないですが、その上で、
うん、
お便り紹介していきたいと思います。
はい、
こんにちは。もしかしたらこれは病気かもと思ってお便りします。気質だったらすみません。肌寒くなってきたので毛布で寝てるんですけれど、毛布に入るときや朝起きて毛布を片付けるときにどうしても毛布の匂いを嗅いじゃうんです。毛布そのものがふんわかした匂いと自分の体臭かっこすみませんが合わさった感じの匂いにほっとしてしまうのです。この前は職場で膝掛けにしているブランケットでつい匂いを嗅いでしまいました。私病気なんでしょうか。大変くだらないことは承知ですが、ご診断いただけたら幸いです、ということでね。
ゆうかってことです
ゆうかっていうことですね、はいはいはい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
いやー、なんかわかんないですけど、学生時代ね、
うん、
こんな手紙が回ってきたら嬉しかったなっていうね。
あーはーはーはー、なんかこうめちゃくちゃ嬉しいですよ、それはそれは嬉しいです
よ。それはね、まあ、そんなもう回ってきたことないですけど、
うんうんうん、
なんかそんな感じの、
いやー、かわいらしい
ですね。かわいらしいね、なんかお便りといいますかね。だからなんか本当にかわいらしいなっていう、
かわいらしいですね、この、でも、なんていうのかな、まあ、言いづらいですけども、
はいはい、なんですか、
やっぱりこう、変態性というか、
ああ、なるほど、あ、そうですか、
ええ、
あ、可愛らしいと見せかけて、
ええ、
ちょっと変態性がやっぱ混じってますか、この自分の、 こう大衆が合わさった感じの匂いでホッとしてしまうとか。
いや、すごい可愛らしいですよこれは。
で、なんかこうブランケットっていうフレーズも入ってますしね、なんか可愛らしい感じですけど、
うん、
僕はもう僕の診断だったらもうこのお便りの病名もお便り可愛すぎ病ですけどね。
ああ、
はいはい、もうそれぐらいの診断ですけれど。
僕の診断だと、
はいはいはい、はい、
そうですね。一人きりだと変態病ですね。
はい、一人きりだと変態病ってなんだよ。
うん。僕の診断ですけど、ね。
いや、そうですか。
うん、
まあけど、要するにこうあるあるネタですよね。こうのわからないですけれど、なんか。
まあこの優香さんのメールに限ってはね。うん、
まあまあまあまあまあ、
うん、優香さんのメールに限ってあるあるですね。
ああ、あるある。別にだから別にこれはあるあるでいいんですけどね。
このね、一人きりだって変態病に関しては、はい、レベルがめちゃくちゃあるんで。
いや、あるでしょうね。いや、だからこれからね、おのおのの一人きりだと変態病の部分を話し出したら、
はい、
いや、全然可愛い話にならないので、
ね。ならないですね。
いや、だからこの診断としては優香さんの一人きりだと変態病っていうのはちょっと自分のなんか安心するみたいなのよく言いますよね。なんかタオルとか自分のずっと使ってるタオルを持ってる人とかいますよね。なんか僕はあんまそういうのないですけど。
ああ、まあ干したばっかの布団とかね、なんかね、太陽の匂いがするとか。
ああ、まあまあまあまあ、それは別に普通だと思いますけどね。
まあまああるあるみたいなね。でまあ、あるある度で言うとレベル1ですよね。
ああ、なるほど、
うん、だから今日はまあこの話はもうドロドロに深くなってしまうので、だから今日はレベル3ぐらいまで。
レベル3ぐらいまで話すのね。
はいはいはい。
あ、そうですか。
うん。
どうなんですかね。まあこういうなんかこう、人には言えないようなね。
うん。
もう自分だけの変態性みたいなのはあるんでしょうけどね。まあ全くもってこの優香さんのお便りに関しては何にも変態でも何でもないですけどね。
そうそうそう。
レベル1なんで、もうただただ可愛いなっていう印象しかないですけれど。
うん。だからその、寝起きとか、っていうのはもう特にこの自意識っていうのが朦朧としてるのでね。
ああ、もう寝起きから変態なことってあります？
これはもう変態でしょ。
あ、そうですか。
例えば、そうですね、ベッドと壁の隙間に、こう、手刀みたいに、こう、手を入れるとか。
いや、なるほど。それちなみにレベルどれぐらい？
まあ、これでも1ですけど。
あ、これでも1なんですか。
うん。
あ、ベッドと壁の間に手刀みたいに入れる。
うんうん、うん。
あ、
こんなもんも1ですよ。
あ、そうですか。
うん。で、だからレベル3までは、
うん、
まあ、可愛らしいがまだ残ってる。
ああ、まだ可愛く聞けるみたいな。
そうそうそうそう。
上まで行くとどれぐらいあるんですかね。
レベル100まであります。
100まであるんだ。
うん。
ドラクエでも99までしかないのに。100まである。
100ぐらいまであるんじゃないですか、ね。
ああ、100ぐらいまである。まあ、そのうちのまあ、3ぐらいの話はできたらなっていう感じですかね。
そうそう、これは、ゆうかさんがこうメールをくれたことに対する、そうですね、ありがたさと、経緯。
僕、ずるい意味じゃなくて、意外にそんなにパッと思いつかないですけどね。一人だとってことですよね。人前だとしないけどってことですよね。
うん、そう、例えばオリジナルソングなんかはどうですか？
いや、例えば、
オリジナルソング歌うよねっていう、なくはないですけど、まあ、内容によりけりじゃないですか。
内容によりけりでしょうね、まあまあ。うん、まあ、けどそんなレベル1ですよね。
俺はまでは1は1ですよね。
いや、だからそういうのだったら別にありますけどね、うん、変態性なんですかね、そういうのって。
俺は、世界を征服したいってなってくると、2になってきますよね、
そ
うだね、それは、
うん。もうそれで、それで、それでもうあれなんだ。
そういうオリジナルソング歌うよねって言われても、あるあるって言わないでしょ、ね。
言わないでしょうね、そら、
うん。
言わないでしょうけど、意外にみんな歌ってるんでしょうね。
うん、歌ってるでしょうね。
うん。
で、いやいや、これはもう言えないのは分かってるんで、まあ、みんな。
いや、だから別に俺は、その世界を征服したいとか、そういう内容によるんじゃないですかね。
うん。
なんかこの、リモコンどこかなとかは絶対やってるでしょうね。 リモコンどこかなみたいな、
ね。ああ、可愛いですね、そんな。まあ、
そんなん可愛い。
可愛らしいです、
ね。ゆうかさん歌ってそうですよね。
はいはいはい。
いや、だから、まあそういうのはあるんでしょうけど、
うんうん、
いや、なんか、いや、なんかやっぱレベル2に行きたくないっすね、なんか。
あ、本当？
行きたくないっていうか、なんか。
可愛いもんですよ、レベル2なんかは。
どれぐらいなんですか、その、内容によるってことですか。
内容による、まあ、レベル2になってくると。
リモコンどこかなの歌詞によってはレベル2に行けるってことですか。
レベル2になってくると、ちょっと歌が長いんじゃないですかね。
いや、だから、うん、いや、そうだけど、
リモコンどこかなから始まって、1チャンネル、3チャンネルとかなって。
それちょっと嫌です。
冷蔵庫に、
ああ、それちょっと嫌ですね。
枝豆取りに行き、みたいな感じで、どんどんどんどん。
それちょっと嫌ですね、
うん。続いていくんじゃないですか
ね。それちょっと、そうです。日っぽいですね。
座って食べる、みたいな感じで。
まあ、それぐらいにです。まあ、けど全然可愛らしい話ですね。まだそれも。
うん。ちょっと長いなと思います。
なあ、うんうん。なるほどね。
うん。
ああ。だからその後なんか、マグ、マグ、マグ、マグ、ファイヤーとか言い出すと、ちょっと、3ぐらいになるんですか。
それ、サビが、ね。
サビがある。あ、だいたい A メロ、ああ、なるほどね。レベル2だと A メロぐらいなんですね。
だと思いますけどね。
B メロぐらいだけど、サビいっちゃうとやっぱ3ぐらいになるっていうね。
うん、声が、なんていうのかな。ちょっと本域出し出すと。
ああ、なんかね。バレてねえだろうなみたいな感じでね、
うんうんうん、
ちょっと大きめの声出しちゃったりとかね、
うん、
いやだからまあこれレベル3の話聞いても別に聞いてる方も面白くないと思いますけどね。
喉の調子が悪い時に喉鳴らすじゃないですか、
はいはい、とかね、はい、
このうんと、
うん、
を戦争
何が
戦争をこうね、ミックスさせるってやり方もあるんですよ。
何ですか、ウォー、ウォー、
ウォー、ウォーってやる。
いや、なんだそれ。
こうなるともうレベル3です
よ。なんでだよ、お前。レベル1だろ、お前。うん、そんなの。なんだ、ウォー、ウォーって、お前。
気持ち悪いじゃん。
気持ち悪いけど。けど別にいいじゃん。人前でやらないんでしょ別に。
人前でやらないよ。
人前でやらない。
人前でやらないで
しょ。やらないでしょ。うんうん、ウォーウォーってやんないんでしょ、はい、なんだそれ。ちょっと可愛いじゃねえか、お前。
でも一人の時にやっているっていう。逆に。
いや、だから、いや、だからすごい、なんで可愛いよ、なんか。いや、だから、なんか、すごい、照れるわ、このお便り、なんか。照れてきたわ。でこっちもなんか照れてきたわ、
うん、まだまだ照れるぐらいだからまだまだ可愛いですよね。
いやいやだから可愛らしいなっていう感じですよね。
10超えてくると引くんで
そうそうそう。いやだからこの、うん、ゆうかさんのこの可愛らしいお便りに対して僕らのレベル10ぐらいの話をしたとしても、
はいはい、
なんだろうな、いや何にもこうなさないというか、
うんうんうん、
何も得をしない気がするんで。
あ、得はしないですよ。それは、はい、一人の時にしか変態できないものを人に言っても理解されないから、共感されないですからね。
そうそうそうそう。うん、だから、僕は言っても無駄だと思う、ね。
そうそうそう、無駄ですよ。
無駄だと思う、ね。
だからもうこの辺で終わりにしないと。
そうそうそう。ウォーウォーぐらいでしないと、ね。
そうそう、そのぐらいで終わりにしないと。
まあ、まあまあまあ。
人離れていきますよ。
そうですね、はいはいはい、
簡単ですから人を
簡単ですからね、はいはいはいはい、なるほど、
うん、
だからやっぱりね、うん、とにかく感想としてはですけど、
うん、
このゆうかさんのこの可愛いお便りでは、
うん、
だからこう自分の変態性そこまで引き出せなかったですね。
あ、
やっぱりなんかこうもう本当にレベル1の変態性だったじゃないですか。
うんうんうん。
だからやっぱり、そういう感想かなっていう、やっぱり。で、こうしなかった
です、ね。で、いいと思いますよ。
あ、そうですかね。
やっぱこう、やっぱりこう、人としてね。別に、こう、変態じゃない人に対して。
うん、そうですね。はいはいはい。うん、もうなんか、全然あることですもんね、なんか。
うんうんうんうん、
で、ブランケットの匂いを、クンクンとか言ってね、
うんうんうん、
かわいらしいじゃないですか。
そうだからここでとどめておくのがベストだと思うん
です、ね、そう
です
ね、はいはいはい、だからゆうかさんの職場で、
うん、
ゆうかさんの職場にゆうかさんがいないときに僕がゆうかさんの膝掛けをクンクン噛んでたら変態ですけどね ドリの時にね。
そうそうそう、リコーダー的な感じでね。
リコーダー的な感じでね。
うん。
うん、そういうことはしてないですから
。うんうんうん。
はいはいはい。
だから、この話はちょっと危険ですから。うん。
いや、全く聞いてると面白くないと思いますけどね。
そうそうそう。
そうそうそうじゃなくて。そうそうそうじゃないですけど、なんかあるんでしょうね、こう。やっぱりこう、どうせ変態をさらけ出すんだったら、なんかこう、なんていうのか、ノーガードでぶん殴り合いたいみたいなのがありますよね。
そうですね。
なんか、
うんうんうん。
そこはありますよね。
うん。なんかもう、うん、ちょっと、リングではないので、これ。
リング。やっぱりね、ゆうかさんはリングに上がってきてないですよね。
そうそうそうそう。
うん。それは感じますね、ちょっと。
リングに上が、そうですね、そういうリングが、用意されていたら、まあちょっと頑張ろうかなって。
そうですよね。
僕も意外とインファイターみたいなとこあるんで。
そうなんだ。そういうとこに関しては意外にインファイター。
あんまりガード知らないんで。
ああ、そうなんだ。
ええ。
あ、そうですか。じゃあもうお互い顔面殴り合うみたいなね。試合を優香さんいつかしようじゃありませんか。ということで。はい、じゃあまあ優香さんのお便りに関しては、
うん、
はい。これで。
そうですね。
うん、
あるあるっていうことでね。
あるあるっていう。あるあるっていうことでね。
はいはいはい、はいうん。すごくわかる。
わかりますということで、うん。はい。じゃあ次のお便りいっちゃいましょう。
はいはい。
ね。はい。徳松さん、上田先生、こんばんは。アンナと申します。ね、
うん。
もうアンナさんもだいぶ常連ですね。
あ
はは人間病院にお便りするのは、初めてでって書いてあります、ね。
あれ
あれ、うん、はいはい。初めてって書いてありますね。あれ、違う曜日でしたっけ、アンナさんはね。
あ、そうでしたっけ。
はい。うん、うまく、症状を伝えられるかが心配ですが、診断をどうぞよろしくお願いします。高校生だった頃、特にひどかったのですが、カラオケの時、英語の曲やラップが入っている曲を選曲して必死に歌ってしまいます。当時から外国への憧れが強かった私は、英語が使える人がすごくかっこいいと思っていて、宇多田ヒカルさんのオートマティックなど英語が入っている歌詞の曲を選びがちでした。早い歌詞のところも頑張って事前に練習してやけに堂々と歌ってしまっていました。あとラップを密かに練習しておいて歌い切るというのもよくやってしまいました。噛まずに歌えた時すごく気持ちよかったのですが、これも周囲から惹かれてしまっていた気がします。大人になった今がカラオケに行く機会がほとんどなくなり、この自分の衝動と周囲の冷静さとのギャップに後悔することは、なくなりましたが、これらの症状は何かの病気でしょうか。これからも人間病院の配信を楽しみにしています。頑張ってください、アンナ、ということでね。
あ
ーはーはー、ありがとうございます。ということでね、
うん、
まあ、僕の意見としてはこんだけ反省してりゃ十分だと思いますけどね。、はい、
そうですね、う
ん、こんなにね、なんかこう罪を犯したみたいな文章を書いてるんだったらもう十分懺悔してる気がするんでね。これ以上何か声をかけるのもなんか申し訳ないような気がしますけど、
うんうん、
まあまあまあ、要するにカラオケの話ですよね。
あ、そうですね。
うん、
まあすごく分かりますよ、これは。僕は、
うん、いやだからまあ人間病院のね、うん、常連の方だったら分かると思いますけど、こう人間病院の中には KKK という団体がありましてね。
あはは、
はいはい、カラオケ完全に嫌いっていうそういう団体なんですけれど。まあ僕らはまあどっちかって言ったらそっちのタイプなのでね。
あ、 KKK なんだ。
僕は、はい、KKK、いや、だから KKK じゃないですけど、
うんうんうんうん、
KKK のふりをしてますね。KKK のコスプレは僕はしちゃってます。残念ながら。そこは認めます。
あ、な
ぁ。はい、だからカラオケはちょっと、なんつっちゃってますね。
なるほど。
まあ、これは、その回を聞いていただければわかると思いますけれど。
うん、
だから本当はこうやってアンナさんみたいに。やってしまいたいのに、
うんうんうん
うん、うん、僕はそこから戦前離脱しちゃってるんでね、
うんうんうん、
もう KKK として生きていくしかない人生を送っておりますけれど、
うん、まあやっぱりそうですね、
はい、
人って、
はい、
こう、まあ、うまく人生を生きていきたいじゃないですか、基本的に ね、まあ、
ね、基本的にはそうですね、
難しいですけど、
はい、
で難しいからこそ黒歴史っていうのが あるわけですよ。
なるほど。
うん、はいはいはい、まあ僕もね、間違ってダパンプとか歌った時とかあるんで。
いやだからそのダパンプが間違ってるとかは分からないけどね。
うん、
いやそれは別にあの時はみんな歌ってましたよ。みんなフィーリングッドっつってましたよ。
ダパンプのラップ部分をね。
いやそうですよ、
必死で覚えてね。
そうそう、あのラップ部分は全部 MCAT が考えてましたから。
あ、そうなんだ。
そりゃそうですよ、ダパンプのプロデューサーといえば MCAT でしたから。だからまあそういうなんか KKK になってからこういう後悔とかはまあないですね、逆に。
それはもちろんそうですね。カラオケ行かないですもんね、基本的に。
行かないですし、はい、行ったとしてもなんか、うん、こうやっぱり真剣に歌わなかったりとかしてたんで、
うんうんうん、
まあまあ逆にそういうアンナさんのような、うん、こう感情っていうものは起きてなかったですけど、
うん、
まあ、逆にその人生の中がカラオケっていう楽しみを、
うん、
奪われてしまったって、もっと大げさに言ってしまえば歌うという喜びをね、
うん、
ちょっとこう奪われてしまったっていうところがあるんでね。
ああ、それは確かにありますね。
そういう意味では、
うん、
結構あの僕の個人的な感想ですけど、最近またカラオケブームじゃないですけどね、
うんうんうん、
なんか世間的になんかみんなカラオケしてるイメージありますけどね。
あ、そうですか。
なんか僕の勝手な感覚ですけど、なんか第2次第3次か4次か分かんないですけど、ちょっとカラオケブームじゃないですけど、なんか一人カラオケなんかも流行ってたりして
、あ、なんか聞きますね。
うん、だからなんかいいんじゃないですかね。
いや、いいと思いますよ、それは。
そうそうそう、そうだ。
あの、そんなね、日々がつまらないわけでしょ。
いや、なんでだよ、そんなこと一個も書いてねえじゃん。あ、ちょっと僕が思い出した、僕が言いたかったのは、あのカラオケバトルみたいな、ああいうあの点数争う番組すごく多くないですか。
ああ、そうですね。
ね、なんか何点みたいなの、音程がちゃんと合ってるかみたいな、あれのあれを見るせいかもしれないですけど、なんか自分の中でカラオケがまた、
うん、
なんか世の中で再燃してるようなイメージがあるので。
あ、そうか。
どうですかカラオケ。だからもうまた前回と同じ話になっちゃうかもしれないですけれど、
はいはい、
やっぱ KKK としてはどうなんですか、
はい、うん、
もう歌いたいとは思わないですか、さすがに。
いや、そんなことないですよ。
今からでも取り戻していきたいですか、カラオケ KKK の部分を。
KKK は別に歌いたくない団体じゃないんで。
ああ、なるほどね。カラオケが嫌いなんですよね。
そうですね、
完全に嫌いなんですね。
完全に嫌いになった団体ってことですから。
いや、だったらカラオケもやらないってことで。あ、歌う、あ、そうか、歌が嫌いなわけじゃないですか、
ね。歌は好きですよ、それはね。
あ、そうか。
うん、それは歌いたいでしょう。
ああ、うん、そういう意味ではカラオケなんか一番手軽に歌える場なんじゃないですかね。
そうですね、手軽なんですけどね。
うん。
ただ、そうですね、この、ね、お便りにある通り、
うん、
まあ、あの、簡単に言うと知らない歌を歌われてもみたいなところあるじゃないですか。
そうですね。だからもうとにかくこの問題はそのカラオケという遊びを、
うん、
その和として受け取るのか、
うんうんうん、
子として受け止めるのかっていう話なんですよね、うんうん、これはもう本当にそういう話で、うんうん、
はいはい。
で、まあ意外に KKK の人たちって和として捉えてるんですよね、カラオケを。
そう、その通り。
うん、うん。でカラオケ好きの好きであれば好きであるほど、
うん、
カラオケっていうものを個として捉えてる気がしますね、僕は。まあ一概には言えないんですけど、
うん、
やっぱりそういう節はあると思うんですよね。
そうですね、そういうところあるかもしれないですね。
だからその 子が輪に、
うん、
こう俯瞰してみたときに輪になってればいいんですけど、
うん、
やっぱりこう昨今この一人カラオケなんかが誕生してるとこから見ると、
うん、
もはやそこに俯瞰した輪は存在してないのかなっていうね。
うわ、まあ、難しい言葉だね。
はいはい、KKK としての意見としては今ちょっとこう、専門家っぽくちょっと今のカラオケ事情について、
あははは
は、はいはい、ちょっと 風を読むみたいな感じで語らさせていただきました。
なるほど。でもそうですね、そのやっぱりカラオケに誘ってくれる人っていうのは、だいたい和を重んじる人じゃなくて、こうじゃないですか。
そうですね、だと思います。
だからその和を重んじる KKK としては、
はいはいはいはい、はい、
まあ当たり前ですけどきついわけですよ。
こう見せられてもね、はいはいはい、
でその相手からもこうを要求されるわけで、
うーん、
ね、でもこうを要求されてもその誘ってくれた人はまた自分の歌を探すのに必死なのでね。
そうですね、
こっちの声を聞いてくれないので、なんだろう、結局孤独感、どっか孤独感を、お金払って孤独感得るような部分があって、
なるほど、で若干このアンナさんからのお便りにもやっぱ孤独感を感じますよね。
そうですね、なんかちょっと闇感がちょっとありますね。
そうですね、いや、まあ最初にね、こんだけもう反省してるんであれば十分っていうふうに言ったのでね、
はい、
なんかちょっと追い打ちをかけるのはどうかなとは思うんですけどね、まあ、僕はまあ最初言ったように本当に十分だと思うんですけど、けどやっぱり和を重んじる KKK としてはね、やっぱりその宇多田ヒカルのオートマティックが英語が入ってるとかどうでもやっぱいいんですよね。
はいはいはい、はい。
やっぱり椅子に座ってるところから始まって、はいはい。で、なんかこう、ずっと椅子に座ってて、なかなか歌わないとか、やっぱそういう流れになってくじゃないですか、やっぱ KKK としては。なんかこう、椅子で、宇多田ヒカルのひたすら動きをしてね、
はいはい、
歌えよっていうのをずっと5分間やるっていう遊びしかやらないじゃないですか、KKK としては。
でも和を感じますね。
和を感じる。歌ってないですけど、
歌ってないですけど、ね、
歌ってないですけど、椅子遊びをずっとするっていう、和を感じます、
ね、ああ、なんか楽しいな、なんかみんなと一緒って感じがするな。
みんなと一緒って感じですよね、はいはいはい、
やっぱ仲間感、仲間感ですね。
そうですね。けどやっぱり、歌いたいわけですからね。
まあね。
そんな茶番みたいなコントやりたいわけじゃないですから
。そういう趣旨の遊びですからね。
そうなんですよ、だからどっちかって言ったらやっぱりその僕らが間違ってるんですよね。
そうですね。
多分。
うん。
多分っていうか絶対的に僕らが間違ってるんです。
そうそう、ボーリング場行ってサッカーしてるようなもんですから。
そうそうそう、
はい、
それはあれですよ、
はい、
月曜日のデストロラジオのパーソナリティのジョンジ君もサッカー部の、砂が詰まったボールを知らずに悪ふざけで思いっきり蹴ってこけて骨折するわけです。あれサッカー部っつって思いっきり蹴って、それが砂の入ったボールだって知らなくて彼骨折してましたけど。
僕ね、あんまりね、その信心深い方じゃないんですよ。別に神様っていうもので遊んだりね、遊ばさせてもらったりするんですけど、そんなに信じてないんですけど、でもそうだね、バチってあるんだね。
いや、バチっていうか、なんか、相当切なかったですけどね、なんかとにかく彼はね、やっぱりもう周りを、和から生まれたような人物なので、
はいはいはい、
とにかく、どんな悪いことをしても、どんな悪ふざけをしても、それは周りを楽しませるために常に行ってることなんで、なんかジョンジ君がそのサッカー部、が嫌いっていうキャラクターも、
はいはいはい、
学生時代のね、
うん、
なんかこう逆にサッカー部への愛でやってたことなんですけど、それがなんとなくみんな分かってたんで、砂のボールを蹴って骨折した時はなんかちょっとやっぱ切なかったですよね。だからやっぱりそれがちゃんとできるのかってことなんですよね、ちゃんと。
そうですね、はい、
はい、自分がただ歌いたいっていう人にね、
うん、
ジョンジ君みたいなことができるのかってことなんですよ
あー、なるほどね。まあまあまあ、なかなかできないですけど。
でやらなくていいんですけれど。
まあね、そうですけど、やっぱりこう、そういう話聞くと、やっぱりKKK でよかったなというか。
まあ、ちなみに多分、ジョンジ君も歌はを愛してると思いますけど、KKK でしょうね、彼はね。
ああ、そうでしょうね。
けど、どうだろうな。意外に彼は、カラオケなんか行く機会たまにありますけど、自分の好きな歌歌ってますね、そう言われてみたら。
あ、
ま
あまあ、そうですか。
はい、関係ない話ですけど。
は
い、どうですか、やっぱりこれはもう、カラオケという文化が 和でできてるのか子でできてるのかという結論をそろそろもう決めた方がいいんじゃないですかね、
はあ、
やっぱり日本が作った文化ですから、はい、カラオケというのは海外でもカラオケで通じるらしいですから、はい、
カラオケというアミューズメントが
うん、和で構成されてるのか子で構成されてるのかってこと、
基本的にってことね。
いや、基本的にってことですよ、
で一人カラオケっていうのもあるからね、簡単に和とも言えないから、
はいはい、そうですね、
い
や僕はだからカラオケってやっぱ子のものなんじゃないですかね。
子ですか。
僕はもうそう思ってます。
もうオートマチックを歌うものなんだ。
オートマチックだから僕なんか意外にそこら辺のまあ上田君とかもそうですけど、そういう仲間たちが3人ぐらいでも いちゃうと、
はいはい、
そういうことしだしちゃうじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかそのオートマチックでこう椅子に座ったまま立ち上がらないみたいなね、例えばですけど、歌えとか言ってね、すっごい嫌われてるなって思うときありますよで、ちょっと数的有利を利用して、そういう、僕らなりには和の雰囲気にしてるつもりなんですけど、
はいはい、
なんかね、残りのメンバーがすごい嫌われてるなって思う時あるんで、
あ、
結局同じことだと思いません？これって。
ああ、なるほど。ちょっとこれに似てるんですかね、例えば飲み会で。
飲み会、はいはいはい。
飲まない人。
ああ。
飲めない人じゃないですよ。飲まない人。
飲まない人。だからこれも結構ありますよね、世の中。いろんな物議が醸し出されてますよね。
はい。
飲み会で飲まない人か。
だからあれ、和を乱す子みたいなとこありますよね。
子ですよね。で、まあ別に飲めない。まあ、飲めるけどなんですか。
そう、まあ別に飲めるけどですよね。要するにノリが悪いってことじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですね。
飲み会なんて和ですから。
まあ、飲めないんだったら僕は全然構わないと思いますけど。
そうそうそう、それはいいんです
けどね。僕飲める場合はちょっとやっぱり苦手ですね、そういう方は。
だからそれの逆と考えればやっぱりそうかもしれないですね。いやいや、
まあまあそうなんですけど、いやだから違うんですよ、僕が言いたかったのは
違うの
いや違うことにすごいやっぱ常にショック受けるね、なんか違ったことに。いや別にそれぐらいいいじゃないですか、たまに違うって言われることもあるでしょ。
ああ、そうか。
そうなのって。いやいや別に違うっていう意味じゃないですけど、だからその結局その和を作ってるつもりの人間も、和を乱してたんじゃないかっていう説ですよ。
和を作ってる人
もと思ってた、カラオケの楽しみ方が、実はカラオケの趣旨というものからすると、
そうそう、だからそうそうそう、個で構成されてるものに対して、和を持ち込むことにより、
はいはいはい、はい、
ちょっと本来の趣旨であるカラオケのね、
そうですね、
この遊びを乱してるんじゃないか。
だからそういう意味で言うと、はい、飲み会っていうのはもう完全に和の会だってことでいいんでしょうね、あれは。
そうですね。
そうですよね。
まあ、あれはそうでしょう。
フォークダンスとあれは和の、
そうですね。
和の集まりですね、だから。だからフォークダンスの時は、女の子の手を握っていいんですよね、だから。
あ、いいですよ。
あ、いいんです、
ね、うん、飲み会とフォークダンスと文化祭ね。
なんだよ、うん、飲み会で手握って言うっていう話初めて聞いたよね。お
前和ですよ。
あ、和ですか、
はいはい、
なるほど、
うん、
カラオケはどっちだろうね。
うーん、で難しいね。なかなか
難しくなってきましたね、なんか逆になんか僕らが和を乱してるような気持ちにもなってきましたね。なんか
あー、はあ、はあ、
うん、
この主張もかなりは、うん、いっぱいいますからね。
だからその個の主張が激しければ激しいほど、
はい、
ひょっとしたらもっとカラオケで楽しくなるのかもしれないですね。
あ、だからそれはそうでしょう、それ輪になっていきますから多分。
なるほどね、
はい、
だからその中途半端な個の主張が輪を乱してるっていう考え方もありますね。なんか、
うん、はあはあはあ、
アンナさんなんか意外に、
うん、
いけてたんじゃないですか。なんかその、
うんうん、
どうですか、オートマティックを全部英語で歌われるっていうのは。
いや、はっきり言ってそうですね、はい、なんか乱されはしますよね。
心は
そうですね。でまた
ざわ、ね、心はざわつきますからね、やっぱラップとか、
うん、
あの早いラップとか。
そうですね、またアンナさんの、うん、プロフィールというのかな、その、うんうん、例えばアンナさんが外国への憧れ強かったっていうのを知ってれば知ってるほど、
うん、
やっぱりちょっと乱されるかもしれないですね。
何をだよ、うん、だからさっきから主語言えよ、お前何乱されてんのよ。
いや、まあなんていうのかな、なんかこう和ですね、
和をね、
うん、
いやけどな、どうなんだろうな、うん、難しいわ本当に。難しいわっていうか、いや簡単な問題かもね、
うん、
カラオケはやっぱ個の遊びだね。
ですかね。
うーん、だから洋楽とか歌う人いるじゃないですか、
はいはいはい、
カラオケとかで、
うん、
僕はええー、と思ってましたけど、
うん、うん、
まあね、みんなが知ってるであろう曲歌わないといけないっていう、そっちの方がちょっとこう和の強制というか、
うんうんうんうん、
やっぱり和ってこう気づいたら和になってたっていう和が一番思うのが、自由に踊った上で気づいたら和になってたっていうのが一番綺麗な輪っかだと思うんですよね、
はいはいはい、そうですね、今から和をやるぞっていうのは、
うん、っていう和は、
うん、
ひょっとしたら精神的に資格なんじゃないかなっていう、
うん、
まあそんなに綺麗に例えれなかったですけど、
いやでも言わんとしてることは十分わかりますよ。
あ、本当ですか。うん、
カラオケは個ですね、これは。
基本的には。カラオケは個ですね。
基本的にはそのカラオケに歌いに行くときは、まあその歌を覚えていくわけでしょ。
そうそうそうそう。
まあ、知ってる歌だとしても。昔覚えたはずなので、
うん、そうそうそう、昔は僕も本当そういうことしてましたしね、
うん、で難しいちょっと部分があれば、
うん、
ちょっと練習して歌えるようにしたり、うん、練習するわけですよね。
僕ら世代で言うとあの、うん、ミスチルのだ誰もが塗る時に作るないっていう部分ね、あそこね、
あの感想部分というかありますね、
早い部分、
ね、あそこ早かったですね、
早かったですけどね、あそこ、
うん、ああいうのを練習して歌えるようになって行ったわけですけど、
うん、
でもまあそれ自分のことであって、
はいはいはい、
まあ、他人には関係ないですから、
うん、
うん、だからそうですね、そう考えるとやっぱりそうですね、そんな個人練習したものを聞かされても
いやだから、いやいや、だから聞かされてもだけど、
うん、
いやけどそういうものなんじゃないですか。
そうそう、カラオケって聞かされても、
うん、
面白くないですけど、
はい、もうはっきり言っちゃうんだね。
でもそういうものなんでしょうね、カラオケってやっぱり。
なんかそんな気がします。
みんなそうやって歌いに来てますから。
そうなんですよ、うん、だからそれがそうじゃないんじゃない、みんなで作っていくものなんじゃないっていうのは、
うん、
結局和を乱してる行為なんじゃないですか、
ね、うん、だからそうか、
言うほど気にしてないんじゃないですかね。ラップとか完全に歌っても
気にしてないの。
いやー気にはなるかな、わかんないけど。
そうですね。でも和を重んじてる人は気になりますけどね。
まあそうですよね。だからちょっと決めてほしいですね。ちょっと、
うんうんうん、
サウンドジョイから発表してほしいですね。ちゃんと。
ああそうですね。
サウンドジョイでしたっけ。
そうですね。
サウンドジョイとなんか例えば最初に、なんだろう。ちっちゃい病気の話していいですか。
はい、でしょ。
なんかカラオケとかね、うん、なんかしらやっぱり行く機会があった時に、
はい、
思い出しましたけど、ダムですか、
あ、はいはいはい、
サウンドジョイですか、
うん、
って聞かれるじゃないですか。
聞かれますね、う
ん、はい、うん、いやいやもう本当にどっちでもいいですよ。
どっちでもいい、
本当に心の底からどっちでもいいですけど、
はい、
なんかどっちでもいいですって言っちゃう病みたいなのないですか。
言っちゃう病、どっちでもいいです。
ダムでもサウンドジョイでも僕どっちでもいいです病。
ああ、はいはいはいはい
はいはいはい。
なるほど、ああ、ありますよ。
なんかあそこは KKK の悪い癖だなって思ってますよね。
あ
れはちょっと僕は完全な配慮でいけば、
うん、
どっちでもいいんだったらダムとか言えばいいんですよ。
うんうんうん、
サウンドジョイでって、
うんうん、
言えばいいのに。
うん、
どっちでもいいですっていう、
うん、
真ん中を突き通す、
うんうんうん、
言葉のトゲを僕は感じて、
うん、
僕はそれに最初の子気づいてなかったんですよ。
うん、
はい、ダム、あ、もうどっちでもいいですって言ってたんですよ。
はいはいはい。
いやー寒いなって思いますよね、今思うと。
なるほどね。
もう今はもうダムでっつって
言います。うんうんうん、
はい、もうダムで。
あ、
ダムでお願いしますって言ってますね。
あ、それはすごい成長しましたね。なかなかできないでしょ。
あ、そうですか、はいはいはいはい。だからなんかちょっとそういう、なんだろうな、
うん
うん、
なんかそうです、どっちかに分けてほしいっていうか、もうカラオケを、
うん、
そうですね、2種類にこう分かれてほしいみたいな、
ね、分かれて、だからダムとサウンドジョイで分けるのやめてほしいですよね。
そう、だから
和ですか、子ですかって聞いてほしいですね。
コラオケか笑オケか。
ねコラオケ、
コラオケか、
コラオケか、
笑オケか、
笑オケかってことですね。
うん、ちょっとなんかそういうなんかジャンル2つに分かれてたら
分かれてほしいですよね、
うん、なんか行きやすいんですけどね、うん、こっちとしては。で
そうそうそう、うん、でコラオケがしたい人は、
うん、
あそこですよね、シダックスに行って、わらおけの人はカラオケ館にみたいなね、なんかそういう分かれてほしいですね。
そうですね、わらおけ行くんだったら、そうですね、招き猫とか、
まあ、そう、僕それが言いたかったんです招き猫に行くっていう、
うんうんうん、
なんか分けてほしいですね。
そうですね、まあ同じ店の中でも喫煙禁煙みたいな風でもいいので、なんか分かれてるとね。いやいや、
うん、だから本気でやっぱ歌いたい人はもうスタジオ246に行くべきだと思いますけどね。まあ音楽スタジオなんですけど。
そうですね、
うん、
笑おけのサウンドジョイでとか言いたいですよね。
なんかいろんな機能入ってそうですもんね、なんか。
和としては 和の方としては、和側としてはこう、
そうね、
なんか楽しいですよね。なんかカラオケ行きたくなりますね。
一人カラオケって僕すごい正しい形のような気もしますけどね。
ほうほうほう、
なんか、まあけど、そうすると寂しいっていう話になりますけど、
うん、
僕、カラオケで一人カラオケでいいんじゃないかなと思いますけどね。僕は高校生ぐらいの時に、そうな、うん、ね、一人カラオケの前身じゃないですけどね、
うん、
ゲーセンに100円入れる電話ボックスみたいなのありましたけどね。
あ、ありましたっけ。
ありました。僕、そこでロマン飛行歌ってました。はいはい。
それは満たされるんですか。
いやだから正直僕もあったんで、いや満たされてましたよ、もう。
あ、は
あ
は
あ、ディーンの高音ができる大和田くんが羨ましくてしょうがなくて。
ああ、
どうやったらディーンの高音が出るんだっていう やっぱりちょっと研究してた時期ありますからね。
まあ普段出せない声ボリュームが出せるっていう、
まあっていうのもありますし、
うんうん、
けどやっぱりこう年を追うごとに、うん、あ、やっぱりカラオケって和なんだなって思ったあたりから、
うん、
カラオケに逆に遠ざかる人生になっちゃったんですけれどね、
うん、ははなるほど、
はいはいはい、ちょっとだからそこら辺はダムとかサウンドジョイとかカラオケ屋の問題としてね、
うん、
ちょっと一回ちょっと考えてほしいなっていうのはありますよね。
うん、そうですね。
うん、
まあその辺はちょっと細分化されても面白いですけどね。
そうですよね。だから一人カラオケっていうのができたわけですからね。
うんうんうん。
じゃあ元々の、うん、なんかああいうカラオケ喫茶みたいなとこから始まったと思うんですけどね、うん、スナックみたいな。
ああ、カラオケというものは。
ああいう時ってまだこう、子であり我が存在してたっていう空気感はあります
よね。ありますね。なんか、もしかしたら絶妙なさじ加減だったかもしれないですね。
そうですね。だからやっぱりそこで、なんかこう、細分化もっとしていくべきだったんでしょうね、多分。
ああ、はあ、はあ、
はい、はい。
そうか、ちょっと発展を望みますね、ちょっと。
そうですね。今後のちょっとカラオケ界の発展に望みますね。
うん、
だからまあ、アンナさんも、ね。
うん、
まあ、全然僕、まあ、結論としてはいいと思うんですよ、
ええ、
全然、ええ、いいと思うんですけど、まあ、僕らとカラオケ行った時にアンナさんがオートマティック全力で歌い出したら、
うん、
多分邪魔すると思いますけどね、多分
和を重んじますからね
邪魔をするっていう輪を発生させるかもしれないですね。
ああ、
はいはいはい。
そうですね。それ見て僕は笑えると思うので。
で、そういう意味ではまあちょっと、うん、アンナさんがね、
うん、
まあ、もしよろしければですけど、
うんうん、
まあ、なんで放送局ではね、
ええ、
あの土曜日にあのボーカルオーディションやってるんでね。はいはい。もうそっちはもう逆にもう完全に個の世界ですから。
こう重んじてますから。
こう重んじたあのオーディションを開いてるんで、
うんうんうん、まあ、
ぜひちょっとそちらの方にご応募いただきたいなと思いますけど。
うん、
ま
あ、もちろんストレス発散という、
ね、もちろん課題曲はあのオートマティックですけど。
う
ん
ね、まあそうですね、自動的に、まあ、
自動的
にそれこそオートマチックに、
オートマチックにオートマチックになりますけどね、
うんうんうん、オートマチックなんですか、オートマティックなんですか。
いや別にそこら辺の病気の話よくないもん。
これオートマチックって言うとちょっとオートマティック側からバカにされるっていうのないですよね。
いやけどそのオートマチックもあれじゃないですか、
うん、
ちょっとへりくだりすぎじゃないですか。
そうですか。
宇多田ヒカルのはもうオートマティックでしょ。
オートマティック。
いやいやいや、何ちょっとどっちが恥ずかしいか勝負するこれ。
ああいいですよ。
ああ、なんで自信満々なんだよ。なんで自信満々なんだよ。なんかよくわかんねえけど。なんなんだよその自信は、お前。あのオートマチックで勝つつもりなんだ、お前。
いや負ける気はしますよ。
負ける気がします。
うん、負ける気はしますよ、は
い、あしますか、
うん、オートマティック率は高いのは知ってますから。
あそうですか、うん、いやけどやっぱりさすがにさすがだなって思いましたけど、やっぱりちょっと恥ずかしくなってきました、その自信を見せられたらね。オートマティックってちょっとって思いましたけど、いやけどもうアンナさんのオートマティックなんてもうそんなチックとかティックとかそういう次元じゃなかったでしょうね。
アンナさんはオートマティックでしょうね。
ティックっていうかもうティックも言ってなかったと思いますけどね。
リック？
オー、うん、オートマリックって。
オーロマリックなんだ。
オーロマリックって言ってたと思いますね、多分。
あ、多分そうでしょうね。
やっぱし。
もうネイティブな英語で。
ネイティブな感じ
ね。
It's オーロマリックって言ってた。っていう歌を歌ってたと思いますよ、多分。最近ポッドキャストで歌も歌っちゃいけないっていう情報を得たんでね。
あーはーはー
はー、はい、ちょっとあのメロディーラインも変えさせていただきましたけど。
あーそうか。
It's all Mary っていう歌い方してたと思いますけどね、アンナさん。
あーおそらくそうでしょうね。
うーん、けども僕はいいと思いますけどね。
うんうんうん、
うん、
いや僕もいいと思いますよ、もう、
はい、
うん、
なんかそれをなんかもし周りがなんか何ちょっと子でカラオケって、
うん、
思ったらやっぱりそのカラオケって子でしょっていう主張をちゃんとすればいいんじゃないですかね。
そうですね。で、子の子を集めた方がいいですよね。
ああ、そうですね。だから本当に子の人たちで行けば多分本当に逆にスムーズに行くんじゃないですかね。
いやそのだと思いますよ。
だからそのやっぱさっきの飲み会の話に戻りますね、はいはいはい、本当に、
うんうん、
だから飲める人で行けばいいんですよ。
そうそうそうそうそう、まあ、その方がスムーズですからね。
スムーズですから。で飲めない人連れてくんだったらもうぐちゃぐちゃになる覚悟だよね、
うんうんうんうん、
やらないといけないし、
うんうんうん、
なんかさっきの話でいくと飲めるのに、
うん、
その歌えるのに歌えないみたいのはやめた方がいいでしょうね。
ああなるほど。そうですね。それはそれでちょっと、あんまりいい気分はしませんね、
う
ん。
そうですよね、なんか。
ええー。
いや、いいよ、いいよ、なんつってね。
うんうんうん。
もう、マイク持ち出したら、もう、止まらない。もう、ミーシャ、ミーシャ歌っちゃうみたいなね、なんか。
そうですね。
なんで断ってたのみたいなね、なんか。
ね、その理由はね、ちょっと知りたくなりますね、断ってる理由を。
そうそうそう、完全に歌い上げた後にインタビューしたいですよね。
そうですね。
イエイより先に聞きたいですよ、ね、イエイより先になんでって聞きたい
です。そうですね、そうそう。だからもうカラオケっていうのはやっぱりね、まあ別にいい文化だから。
そうそうそう、そうですね。
うん
うん、
だからなんかこう僕らも楽しみたいじゃないですか、せっかくあるものなので。
そうですよ。だから、
うん、
僕らとカラオケ行く場合は、
うん、
和のパターンで。
そうですね、
楽しみたいなと思います。
うん、和の人たちで固めたいですね、
はいはいはい。
まあ一人だけ子がいてもいいですけど、
一人だけ子がいるっていうパターンで和を作るパターンもありますけど、
はいはいはい。
けど意外かもしれないですけど、
うん、
和でやってますけど、うん、人が歌ってる途中に停止ボタンを押すっていうボケはダメですけどね。
あー、わかりますよ、それは。
あれはもうダメですか。
うん、それはダメですね。
あれなの、何にも面白くないですか。
それは、和の中にいて、ちょっと濃すぎますね。
まあけど、人が歌ってる時に停止ボタンを押すっていうボケを信じられないぐらい空気読めない感じで何回もやられたらもうちょっと面白くなりますけど、ね、お前マジかっていうぐらい、なんか。
そうですね、もう2時間それやり続ければいいんですけどね。
なんか自分は受けてると思ってて、なんかその2時間やり続けちゃうぐらいの人がいたらもう逆にちょっと面白くなってきちゃいますけどね。
そうですね、病的っていうボケですからね。
病的っていう意味でね、
うんうんうん、
マジかお前っていう感じでねっていう面白さ発生します。
はいはいはい。
難しいな。
いや難しいですね、
まあ、男と女性でも違うでしょうしね。
ああそうでしょうね。
うん、
また女性はちょっと分かんないですけど、
女性の方がカラオケやっぱ好きなんじゃないですかね。
なんかそんな感じはしますね。
うん、そんな感じしますよね。
うん、まあ男はね、
だから、そうですね、男はバンド組めますからね。
そうそう、ブランキージェットシーの人も言ってたんでしょ。
言ってました、
うん、
全人類がバンド組めばいいって素で言ってました。
全人類なんだ。
全人類って言ってました。はい、はい、
ああ
、はい、
なんか和を感じますね。
和を感じますね、なんか、
うん、
だからまあアンナさんはね女性の方だと思うので、
はいはいはい、
本当にカラオケを楽しんでほしいなと。
そうですね、もう十分反省はしてらっしゃるので、
だからちゃんとその気持ちさえあれば、
うん、
だってもうこれで思いっきりオートマチックがね、
いいんですかそっちで。
ああそっちで、はい、
はい、
オートマチックが歌えないなんてっていう人生面白くないじゃないですか。
面白くないですよそんな
ね。
本気でオートマリックをね、
モードマリックをね、はいはい、
歌いたいじゃないですか。
歌ってください本当に。
まあそれにはもう人選ですよ、人を選ばないと。
人選です、はいはい、うん、だからもう人選ですからね、うん、もう本当に僕らを呼んだら止めますけどね。
ああはあはあ、
はい、停止ボタンは押さないですけど、
うんうんうん、
はいはいはい、なんかあ止めないな、ずっとみんなあの動きしてます。
ああ本当、
あの中腰のやつ、
ああ、はい、しんどいですね、
しんどいです。いや行くのやめようかなみたいになっちゃいました、
ね、うんうん、
はい、まあなんか今回は可愛、
うん、
らしいお便りが続きましたね。
そうですね、
ね、
なんか日常のなんかね、
うん、なんかこう毒気が1ミリもこう芽生えなかったというか、
そ
うですね、
その悪意は感じられなかったんで。
そうなんですよ、なんかだから全然なんか、
う
ん、
そういうお便りに対してはこちらもね、もともとあるこのちょっと長めの牙
そうなんですか、
うん、
はい、
もうちょっと出さずにね、
うん、なんかそうですね、
これ礼儀として、
うん、
これがお便りが女性だからとかそういうんじゃなくて、
じゃなくてやっぱり内容がね、
そうですね、
うん、
うん、
いいじゃないですかね、こういう穏やかな会があっても。
ああ、そうですね、まあ、たまにはそうしないとちょっとこう精神的なバランスが取れない、
ね、ああそうですか、
ええ、
じゃあまあちょっと今回なんか物足りなかったなって思う方もいたかもしれないですけれど、
はいはい、
まあ、僕らなりの精神的なバランスの取り方としてね、
うん、
捉えていただければなと。
あまりねこうドロドロに深みにはまるようなことばっかりしてると死んでしまうのでね。
死んじゃうんだ、
ええ、ちょっと病んでしまうので。
そうそうそう、病んでしまうんでね、
うん、
いやそうです。
いやいや、本当になんか可愛らしくて、
そうですね、
可愛らしくていいなと思いましたよ。
そういう感想ですよね、
うん、
多分、はい、いや本当に皆さんいつもお便りありがとうございます。
はい、
うん、もう本当にこういう言葉が出てきますからね、なんか
自然に、
自然にっていうか、なんかこう、
うん、
今なんか喋ろうと思ったら、
うん、
この言葉しか出てこなかったです。もうお便りありがとうございますっていう。
あ、もうお礼が出てきてしまうんだ。
お礼が出てきてしまいましたね。
え、どうしたの。
いや、なんだよお前、どうしたのってこともねえだろお前。俺は普段どんな人間なんだよ。
最近覚えたんだ。
最近覚えたじゃないよお前。
その
ありがとうございます、最近覚えた。え、
その感情。
いや、なんでだよ。
その、ありがとう。純情な感情覚えちゃ
った。純情な感情とかないよ、別に。
でも、3分の1なんでしょ。
3分の1なんでしょってなんだ、それ。絶対そこ言わねえじゃねえか、いつもだったら、お前。3分の、ちゃんと1分の1あるよ、ちゃんと。
感謝3分の1なんでしょ。
3分の1ってなんだよ。それが純情な感情ってどういうことだよ。感謝が3分の1なことが俺の純情な感情なのかよ、お前。寂しい人間だな俺。いやいや、ほんの1分の1の、
あ、1分の1ですか、
の順調な感情
イコール1だね、
イコール1ですよ。
あすごいじゃん、
うん、1の順調な感情ですよ。
1の順調な感情、はいはい、1分の1の順調な感情、
いや 1分の1を伝わらないだとちょっとあのダメなんで、ちゃんとあのちゃんとあれです、文法ちゃんとやって、1しか伝わらないってちゃんと訳します。ちゃんと
語呂が悪いよね。
語呂は悪くなっちゃうけれど、
うん、
1分の1ではないんで、
1
分の1は1なんで、
あ、ははは
は、はいはい、あとはもうとにかくポッドキャストって歌っちゃダメらしいんで、
うん、まあまあでも今の一連、
はいはいはい、
僕らのカラオケってこんな感じですよ、
ね、そうですね、3分の1の順調な感情入れてもこうしかならないですで、何分の1なのとかいう話に変わりますからね。
アカペラ多めっていうね
そうですね、しかも今のも入ってないかもしれないですね曲入ってないです多分話してる流れで歌い出すとかですよ多分
そうですね、だからおけからかもしれないですね。
おけからかも
ひょっとしたら僕らのはね
カラオケじゃなくて
、うんまあ、楽しいですけどね、うん、こっちはこっちで、
こっちはこっちで楽しみましょう。
はいはいはい、
まあ行かないですけどね、
はい、うん、基本的にね、
はい、
スタジオに嫌いなんで
嫌いなんで、まあということで、
はいはい、
まあ、ちょっと今週はこんな感じでね、
うん、
お別れしましょうということで、
うんうん、あとは過ごしやすい季節なんで、
はい、過ごしやすい、ちょっとね、うん、秋っていうことでね、
そう、過ごしやすくしたいんで、
は
い
は
い、
見逃してください、うん、あとはもう今週からですね、うん、人間病院ではお便りですね、うん、info@nandeano.com の方でお待ちしておりますと、
うん、
はい、あとは、ハッシュタグ漢字で人間病院でツイッター何かでもね、
はい、
感想の方お待ちしておりますので、ぜひ皆さん、
そうするとどうなんの
いや、わかんないけど、そうするとなんか、
シャープ人間病院、
シャープ人間病院でつぶやいてくれると、
うん、
はいはい、僕がパソコンで見る
あ、そう、そういうこと、
僕が夜な夜な見るっていうだけです。
あ、
うん、まあけどなんか今後なんかね、
うん、
シャープを活用していきたいなみたいな話をしてたんでね。
ああ、そうですね、う
ん、今のところはただシャープ人間病院でつぶやいてくれると僕が、
うん、
3回見るどういう話
ちょっとね、シャープに目をつけてますよね今ね、
はいはい、そうですね、
うん、
でということで、なんか申し訳ないですが、
うん、
今週はこの辺でお別れしたいと思います、
はいはい、
それではさようなら。
お一人は両